大竹紳士交友録火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
はい、久しぶりのスタジオですけど今日もね、盛りだくさんのテーマでまた 早口になっちゃうんですけど菅政権がですね日本学術会議の新会員候補6人を任命しなかった問題、この番組でも何度か取り上げてますが、改めて整理していきましょう。日本学術会議というのはですね、日本の全分野、人文、社会、科学、科学者って言ってるのは人文、社会、科学も含めて科学者って言ってるんですけど、生命科学、理学、工学の科学者を代表する機関、日本に唯一の機関で、1948年戦後にですね、日本学術会議法というきちんとした法律がありまして、1949年に発足して、で、もともとね、戦争に科学が使われたから、その反省で内閣総理大臣、内閣府の所轄なんですね。誤解してる人がいるんですけど、文科省の所轄の学士院とはだいぶ性格の違うものです。で、確かに、税金が使われているんですけれども、政府から独立する特別の機関ということがもう法律に書いてあるわけですね。で、会員は212人、任期は6年、3年ごとに半数が交代って、参議院的なシステムなんですけれども、で、当初はね、もともとは国内のほぼ全ての研究者がね、選挙をするっていうことがあったんです。だからね、学者の国会って言われていたんですけど、ただね、これもともとがその戦争に反対するということから始まった組織なので、もう60年代ぐらいからですね、やっぱり自民党あたりに嫌がられてですね、早い時点から。で、中曽根政権がですね、1984年、に会員の選出方法を選挙をやめると。で、学会がその、候補者を選んで内閣総理大臣が推薦に基づいて任命する。だからね、
学術会議自体が選ぶってことですね。
そうなんですね。
推薦するメンバーを。
で、だからもともとは選挙制だったものがすでに84年にですね、中曽根政権にも手を入れられているっていうことなんですが、ただ、さすがの中曽根政権もですね、83年の国会答弁では、中曽根首相自らがあくまでも形式的な任命であると。だから、あくまでも任命はするけれども手を出すわけではない、学問の自由と独立は保障するということで学術会議の推薦を尊重するよと言ったんですね。ただそこからもずっとやっぱり学術会議がいらないと、戦争に反対するような組織はいらない、なかなか変な国なんですけれども、でさらに今度は小泉政権でもですね、やっぱり学術会議問題だということで、また2005年にも見直しが図られて70歳で定年になるってことも導入されたりしたんですけど、で今はですね、一部が人文社会科学で、2部が生命科学、3部が理学工学って、このいわゆる日本は文系と理系って言い方するんですけど、それがあるところって珍しいんですけど、で今回任命を拒否されたのは一部、つまり人文社会科学に入ってる学者さんだけで、様々な形で政府に批判的な立場を取ったとされているわけですね。で、国の機関だから政府の立場を批判したら任命されなくて当たり前って人いるんですけど、そもそも税金は国のものじゃなくて私たちが払ってるもので、多くの国民は戦争には反対してると思うんですけれども、で日本学術会議はそもそも政府から独立するってことが決まっていたわけですし、軍事研究もそもそも否定しているわけですから、そもそもですね、変わってしまったのは政府なわけですね。それをどんどんとか変えていこうとしているわけですね。あとは中国の軍事研究には賛成してるっていう人もいるんですけど、そうではなくて、日本の研究機関に今お金がないもんですから、日本の優秀な学者がですね、中国とかアジア、欧米に流出しちゃってるのは事実なんですけど、だどちらかというと日本の研究とか科学への行政がね、軽視されてるのが問題で、今まさにノーベル賞がこう発表されていて、まだ日本人発表されてませんけど、私たち日本人が取ったら大騒ぎする、多分世界で最も大騒ぎする民族なんですけど、でも多くの日本人受賞者が言ってるように、今受賞されている方々っていうのは戦後研究を重視した国の政策があったからこそ取ってるわけ、何十年も前ので、今はどんどん予算が減っていて、このままでは日本の研究ダメになるって、もうほぼ全てのノーベル賞の受賞者の人が言ってるにもかかわらず、それは無視され続けてきるわけですね。で、今回もこの日本学術会議を軽視してるっていうのはまさにそうなんですけど、で、菅首相はですね、この推薦された人をそのまま任命してきた前例を踏襲していいのかって言ったんですけど、何が問題かっていうと、この6人を除外した理由については具体的に語らなかった、語れないんですね。政府を批判したなんてことは言えないわけですから。で、前例を打破するってことは彼はずっと言ってるんですけど、前例って言っても 彼はもともと官房長官で8年近くね、この政府から支えてきたわけですから、で彼がですね、打破したい前例っていうのは、自分たちを否定する人たちに与えられてきた権利を奪おうとしているわけです。パンケーキ言ってるわけではないわけですね。で、しかもこれはですね、菅政権の独断というわけではありません。安倍政権は2013年から2017年にかけて、特定秘密保護法とかね、安全保障関連法とか、まあ、様々なこう強固採決してきたわけですけど、まあ、多くの学者たちが憲法に反してるとか反対であるってことを言ってきたわけですね。なので安倍政権というのは日本学術会議の人事に介入したいということが思っていて、うん、で今日の朝日新聞によると、もうすでにですね、2016年の段階で補充人事に対してもう官邸がですね、難色を示していて、3人が決意している。でこの時点でもう実は今回初めて介入したっていうニュースあったんですけど、どうも調べてみると2016年の段階から事実上の介入はあったし、2017年本格的に105人を選ぶ時にも、名簿を105人じゃなくて多く出せと、つまり落としたいから選んで、政府に反対する人を落としたいからということを2017年にも言っていて、まあ、結果的にはね、日本学術会議が100人5人を推薦したものがそのまま通ってはいるんですけれども、本来であればやはり2016年に欠員がね、拒否されたこととか、事前に名簿を出せっていう時点で、ここで問題にするべきだったっていうことがあります。で今度はですね、2018年には今度は学術会議を所管する内閣府が、こう内閣法制局にこの法律の解釈はどうですかって言ったら、まあ、任命する義務はないっていうようなことを言い出したんですけど、何度言いますけど、1983年に中曽根さんはあくまでも形式的な任命だって言っているわけなんですね。だからどこで解釈が変更されたのか。で官房長官、加藤官房長官は解釈変更してないって言ってるんですけど、そもそも日本学術会議は法的にですね、政府に勧告できるっていう団体なんですね。政府に意見していいっていう団体の人事に政府が介入する。しかもいつの間にか法律がね、解釈が変わっているわけです。でもちろんね、日本学術会議に問題があるという人はたくさんいて、でもさっきも言ったように、実は戦後ずっと問題があるってことを言われてきていてね、左すぎるとか平和的すぎるとか、別にそんなこともないんですけど、いろんな学者の人たちがいるので、で実際に議論があって83年とか2005年とかに変わってきてはいるんですよ。だけど今回はそれとは別の問題で、日本学術会議はどうあるべきかってことじゃなくて、そもそも形式的な任命に過ぎないっていう首相自らが言っていた言葉をどうして急に変えて6人の任命を拒否したかっていうね、まさに黒川検事長のね、定年延長の時も、まあ、とにかく変えますみたいな、まあ、これは黒川さんの賭け麻雀のことでなしになったわけですけれども、まあ、やっぱり非常に問題で、学術会議に入らなくてもね、学問ができるっていう人もいるんだけど、これもね、学問の自由の問題だけではなくて、大学の自治とかと同じように研究組織の自治とか自立性の問題なわけですね。彼らが自分たちで選んでいかないといけないわけで、一旦許すとですね、様々な税金を使った組織に政府が気に入らないっていうと介入することになっちゃうわけですね。これまでも杉田水脈議員がですね、科学研究費の使い道を問題視したりとか、去年愛知トリエンナーレで補助金が交付拒否されて、まあ、そこから減額交付になったりとか、もうですね、かなり今の日本政府が気に入らない人たちに対して税金を使わないぞっていう、結構ですね、強い意思をこう表明している流れが続いていて、だからこれはね、菅政権は安倍政権すらしなかったことをしたんじゃなくて、安倍政権と菅官房長官がしてきたことをますますね、こう踏襲して進めていってるっていうね、これ本当にかなり深刻な問題が起こっているんですね。
菅さんは安倍政権の継承ということをおっしゃっていますけど、うん、まさにひょっとしたらこれ典型的な事例で、はい、その安倍さんが今までやってきたことっていうのは、今までこうどちらかというと抑制的に中立的な立場で任命していた日銀の総裁とかNHK の会長とか内閣法制局の長官を全部自分の考え方に近い人にこう変えてきていた、はい、その流れをその今回の学術の世界にも踏み込んでっていうことを、まあ、もともと安倍さんはやろうとしていたんでしょう。はい、2016年、2017年、そういうことがあったから。
はい、
で、今回見事に菅さんがおっしゃる通り、ね、安倍政権のやっ であろうとしていたことを継承して、はい、踏み込んだという形になりますけど、はい、やっぱり一番気になるのはその理由を説明しないっていうことですよね。
理由が説明できないんですね。これその、うん、愛知トリエンラウンドの時もそうだったんですけど、理由を説明できないっていうのが非常に大きな問題で、やっぱりさすがに政府に立てついてるからってことを言うことは許されないわけなので、そこをなんとかごまかして、で今までごまかしてなんとかなってきちゃったわけですね。だから特に今回は日本学術会議なんてこう学者の集まりだから世間が興味がないだろうと。で正直残念ながら日本はノーベル賞以外はあまり学問に興味がないわけです。ノーベル賞は欲しいけど、学者がなんか得してるのは許せない、学者が威張ってるのは許せないっていう社会なのでね、それはあると思いますね。
うん、ツイッターでのつぶやきですが、フランコーネさん、税金の無駄遣いを言うなら他にいくらでもあるはずなのだが、テレビが言わないので問題と気づかない日本人とか、デンデンデロンギさん、税金は政府の金ではなくて私たちの金、私は戦争反対だからこれからも使ってほしいとか、アミーゴ1025号さん、たとえ日本学術会議に問題があるとしても、それと今回の任命拒否は全く別の話とか、こういったご意見がいただいております。黒川博文さんを検事総長にしようとした無理くりな話っていうのは、賭け麻雀の問題もありましたけど、はい、ツイッター上でその反対の運動が予想以上に広がったということがありましたが、はい、今回の日本学術会議の問題といえば世論の広がりって今のところどんな感じなんですかね。
そうですね、もちろんツイッターでもこの語られてはいるんですけれども、やっぱりなんかどうも学者の世界っていうのはなんかずるいっていうイメージがあるみたいで、かなりこれ本質的な問題ですし、でね、税金が使われてるって言ってもね、今回明らかになったことは多くはですね、そこで働いてる人の人件費だってことが分かりました。日本学術会議で働いている事務のかね、官僚の方々の職員の方々のお金だってことも分かってきてるので、明らかに今よく分からないお金の使われ方をね、中抜きがされていたりとかする中で、で本来はね、こういうアカデミーっていうんですけど、各国ではね、こういうものってすごく尊敬されて大事にされて尊重される存在なんですが、日本はね、やっぱりこういう研究者が大事にされない、ノーベル賞だけ取ってくれればいい、ノーベル賞取るまでにはものすごくお金と時間が必要で、日本はこれからどんどんね、学問的なね、力をなくなっていきますよってことをずっと言われてきているので、これは大きな、ね、一つの、ね、きっかけになってしまいます。こういうことを許してしまうと。
2016年はどうしてそのあんまり大きな問題にならなかったんですか。
多分、ね、それを、ね、隠しちゃったんだと思うんですよね。日本学術会議も隠しちゃったんだと思うんですけれども、今回は外された人がフェイスブックに書いたことで明らかになったんです。
はい、日本は民主主義国家なので、外国、例えば中国とか、はい、それから北朝鮮とか、そういった一党独裁で、その政権党にこう異論を挟むことを許さないっていう国に対しては、そんなことじゃいけませんよっていう国のはずなんですけど、こう異論を言った人を学者を排除するっていうのは、そっちにむしろ近づいちゃうような気がするので、はい、ここはもうちょっとこう冷静にみんなでこう考えていただいて、多様な意見を最終的にいい形に持っていくっていう民主主義のありようをしっかり持った国で、はい、居続けてほしいですよね。
は
い、
多様な学者がですね、いなければ本当に問題な国になってしまうわけですね。いろいろな人がいるということを、それを学者同士が選んでいく自治とか自立性を尊重しない国というのは非常に危険だって。政府の方は研究のことが分かるわけではないですから、研究者のことをもっと尊重しないっていうことは本当にですね、学問とか知を軽視する国になっていく、とても怖いことですので、これからも、これから臨時国会も始まっていきますけれども、ぜひ注視していただきたいなと。私本当に結構このせいでこの数日で具合が悪いです
ありがとうございます。大竹紳士、公有録、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。